ひばりクラブの皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、私もまあ、いろいろ、この頃はですね、政治に少し参加してみたり、いろいろしておりまして、まあ、それなりに体験するってことは非常に重要だ。まあ、もちろん昔からそうなんですが、まあ、学者としてのスタンスは変わらずですね、進んでいこうと思っております。まあ、このひばりクラブが一番私の、まあ、ホームグラウンドなんですけども、例えばですね、この政治的なものに首を突っ込んでみますとね、驚くべきことに、皆さん自分で考えてものを言うという人が少なくてですね。で、例えば少子化問題なんて言うとですね、ほとんどの人が少子化がいけないとか言ってるわけですね。で、少子化なんとかしなきゃとか、まあ、一人当たりの女性の産む人数が何人とか言って、盛んにこう、割と強い調子でですね、意見を言う人が多いんですよ。しかし、私がですね、大東亜戦争の前は7000人でしたと。まあ、大体、どの国でも、どの生物でもつっていいんですけども、まあ、打撃を受けると、その後は増えるんですね。ですからまあ、身近な人が死んでいく姿を見るとですね、やはりやっぱり生命の危機みたいなものがですね、群れ全体にこう行き渡るわけですね。ですからまあ、ちょっと、1億2000万というのは多いかなっていう感じがしますが、まあ、危機感が強かったんでしょうね。ですから現在どんどんどんどんそれが下がって、何千万人近くまで行くというのが、まあ、一つは、それを止めちゃいけないとか言ってんじゃないんですよ。そういうふうに、すぐ急いじゃうんですね。まずそれを考えるってことと、もう一つは日本の人口ですね。これが居住面積から計算しますと、大体まあ、世界の標準、先進国の標準というと、大体日本は3000万人から4000万人っていうことになりますしね。7000万人でも多いということになりますし、またですね、現在の社会を少しずつ IT とか AI というふうにですね、人間が携わっているところをうまく技術開発をして政策がうまくいけばですね、7000万人ぐらいですとね、まあ一人一人の家の大きさもだいたい倍になりますしね。それから鉄道とかそういったインフラストラクチャーですね。今作ったものがですね、非常に悠々と使えるようになるんで、悪いことばかりじゃないんですね。で、これで移民なんか多く入れますとね、やはり移民っていうのが、移民が悪いとかそういうことじゃなくて、やっぱり人間っていうのは国の中で正義っていうのがあるんですね。正義が違って、正義自身がぶつかってしまうっていう問題があるんですね。ですからまあこの問題を移民の問題では人が足りないからとか経済とかそういうことを考えるんじゃなくてですね、やはり日本人が幸福に住んでいくためにはどうしたらいいかということをですね、まあちょうど次世代のことになりますからね、これから30年後、60年後っていう社会になりますから、我々大人が次世代の日本人の幸福を考えて舵を取っていかなきゃいけないと思いますが、まあそれにしてもちょっと議論しないで非常に感情的にこう少子化はとかってね、人が足りないねどうすんだなんていうそういう議論が先になってしまうのが僕としては残念ですね。で、今日は産業の哲学の4番です。やっぱり今後の日本の産業をどうするかっていうのは、やはりここを17世紀から始まった非常に大きなうねりを知っておくことということと、まあ、事実をみんなで勉強してですね、まあ、できれば、閣下しないで議論して、まあ、あんまり小さいところのケチをつけるっていうのが本当はいけないんですけど、まあ、それも最初はしょうがないかもしれませんね。まあ、今日はいよいよ20世紀に入ります。要するに非常に人間は辛かった。それがまあ18世紀に水力駆動ですね。それから真空の力。さらには19世紀に蒸気の力、電気、鉄鋼、それから自動車、内燃機関ですね。そういうのがどんどんどんどん進みまして、そして20世紀が明けますとね、それが花開いてくるわけです。ちょうどだいたい200年経って大きく花が開いたっていうことですね。その典型的なのが、ここの写真にちょっと見にくいですけども、まあ、ニューヨークの街角に、フォードですね。T 型フォードっていう特に車が非常に傑作な大量生産できる車でしたので、それが連なっています。ちょっと見にくいんですけども、T 型フォードの次に T 型フォード、 それからまたさらに T 型フォードっていう、同じ車が続いてますね。これはT 型フォードは絶対追い抜けないとよく言ったんですね。つまり T 型フォードを1台抜いてもまた前に T 型フォードがいるっていう、まあそういう、まあ、冗談的な話なんですけども、これは非常に大きな影響ありました。自動車の発明っていうのは大変に世の中にいい影響を与えたんですけども、二つ大きな欠点があったんですね。一つは、交通事故で亡くなる方が多かったということで、自動車のような大量の人間が死んだ工業製品っていうのは自動車だけなんですよ。だからまあ、自動車の人には誠に申し訳ないんですけども、まあ、貢献はしましたからね、いいんですけども、まあ、人類発明品の中では最大の殺人製品だったと、まあ、いうことはまあ仕方がないですね。事実ですから。それからもう一つはですね、格差が広がったっていう問題もあるんですね。まあ昔から、まあ偉い人はカゴに乗ったり馬に乗ったりして平民を歩いたってことあるんですけども、それでもカゴに乗るとか、馬で行くなんていう人はすごく少なかったんです。まあ人口の 1% もいないぐらいだったんです。ところが、自動車が普及してからですね、自動車に乗る人は非常に楽で生活する。自動車を持てない人は非常に辛いと、まあ、いうことで、格差が広がりましたね。現在でもその傾向があるんですけども、この写真のような20世紀の初めはですね、お金を多額に持ってる人が自動車を買う。後の人は歩くというね、やっぱりこの時代から格差が広がってきたわけです。で今、全自動自動車とかいうことで、まあ、いろいろタクシーの運転手さんが、失業するんじゃないかとか恐れてる人がいますが、まあ、これは、この産業の哲学の機械打ち壊し運動で説明しましたように、我々は新しい時代が来るときに、新しい職業というのを思いつかないというところに問題があります。僕はですね、全自動自動車で、だいたい電車賃とほぼ同じ、料金でですね、車に乗れるようになります。これができますとね、やっと自動車というものがもう一段進歩をして、格差の拡大にならない形でのですね、移動の自由というものが得られると思います。それから、この産業の哲学という意味ではですね、この写真は何を意味しているかって言いますと、この前は馬車だったわけですね。それで道路をどんどん馬車が走ったわけです。で、馬車も便利は便利なんですが、生物が引いてますからね。動力ですから。馬糞を出すんですよね。そうしますと、馬糞を、が少しずつ少しずつ道路に溜まっていくわけです。まあ、でも皆さんご存知の通り、馬糞はべちゃべちゃしてますから、車輪がやがて滑るようになりましてね。それでこの馬糞の除去をどうするんだっていう話になるわけですね。そうしますと、馬糞の除去に、労働者を使えば、一応馬糞は、まあ、費用は高くなりますけども、片付けられることは片付けられるんですけどね。しかし、毎日毎日馬糞を片付けてる人から見ればね、労働の質は非常に悪いんですよ。で、この環境問題をどうするかっていうのがですね、19世紀の終わりには大きな問題だったんです。環境問題はいつもこういう形で現れましてね、それに対する解決方法を、じゃあ、馬車を減らせばいいじゃないかとか、馬の後ろにね、馬糞が落ちないように袋をつけたらどうかとか、こういう話になるんですね。ただ私がですね、この技術の歴史なんてのは僕は非常に好きなんですけども、まあ、技術の歴史なんかをずっと見ますとね、必ずっつってもいいぐらいですね、こういった、まあ、いわゆる古い時代の公害っていうのはですね、公害を直接減らそうと思ったら失敗するんですね。公害を減らすっていうか全く別の技術から考える。つまり、馬が馬糞出すなら、馬糞を出さない、輸送機関を作ればいいじゃないか。こっちの方がいいんですね。まあ、ですから、これは、技術者がなければ、ちょっと思いつかないところもあるんですけども、私みたいに、まあ、一生技術にやってきた人はですね、考え方は常に前向きなんですね。あ、そうか。馬糞が落ちるの？だったら、馬が引かないで、なんか機械が引いたらどうかなと。機械が引いたら、今度馬縁が出るとか、いろいろ問題がまた起きるんですけどね。起きるんですが、私が思うのはですね、やっぱり人間の進歩っていうのをずっと見てきますと、人間の進歩っていうのはやっぱり節約だとか、何か工夫とかそういうことでは解決しませんね。節約することも工夫することも悪くはないんですよ。しかし、やっぱり結果を見ますとね、歴史的結果を見ますと、必ずそうではないんですね。例えば、 産業革命の時に動力がですね、水力になって蒸気になって電気が生まれるということでですね、解決されておりましてね。やはり人間の筋肉を鍛えるとか、それから、軽くてもできるようなものを作るっていうのも大切ではありますが、やはりちょっとね、事実としてはそうならない。つまりまあ、人間の知恵がかなりあると言ってもいいし、それから我々はまだ科学がですね、十分に進歩していないと言ってもいいんですね。余地があると言ってもいいんですけども、まあそういうことで、まあ今後のこういう公害問題とかそういうのを考えるときもですね、私なんかと世間の考えが少し違うのはですね、なんで違うかっていうとですね、例えば今だったら地球温暖化、みんなはなんか節約しようとか CO2 を出さないようにしようとこう言っておりますけども、僕なんかは全然違って CO2 をどんどん出して解決しようと。なのでこういう技術的手段があるっつって、私はまあ石炭火力発電所の排ガスをちょっと処理をして、海の中に溶かす、まあこれによってですね、まあもともと石炭っていうのは植物の死骸ですね。森が栄えれば海が栄えると言われる通りですね。植物と動物の非常に関連性があるんですよね。したがって植物が栄えるってことはいいことで、石炭を焚いてその排ガスをですね、海に溶かすってことは、まさに、豊かな森の水がですね、海に注ぐのと一緒ですね。ですからそういう方法でできないかということを検討する。まあこういうことを言ってもですね、またね、すぐね、現在のことで反論する人がいるんですよ。こんなこと言ったって現在こうじゃん。うん、それはそうなんです。だからこそ科学があってですね、火力発電所の排ガスを環境にいいように、魚がどんどん増えますからね、魚っていうのは CO2 で肉ができてますから、まあCO2 が増えれば、寿司が安くなるとか、魚が安くなるわけですから、そういう方向で解決する。それからまあ沖縄の海の東側にですね、堰を設けることによって、冷たい海水をコスト的にも技術的にもできるもんですね。まあ東京の気温は3、4度下がるでしょうから、まあそういった前向きのことでね、解決していくということも必要ですね。まあ私がまあ思うのはですね、一般の人が節約しようとかなんかいうふうに思うのは当然なんですけども、そこでやはり前向きの議論がね、感情的でなく進むということが重要じゃないかと思います。私なんかはこの T 型フォードが並んで走ってるのを見るとですね、やはり、ああ、これで馬糞の問題解決したからな、とこういうふうに思うんです。まあもともとこれから急激にね、工業が発達してきます。まあこれに対する不安っていうのは、映画でもね、大いにその、ライムライトとかですね、チャップリンの映画で、こういった産業が盛んになることによる人間性の阻害ですね、なんかも大いに指摘されました。しかし現在も見ますと、20世紀の最初よりかはですね、現在の人間の方が、やっぱり自由度も高いし、阻害もされてませんね。まあそういう点から言って、まあ人間の知恵っていうのはまだまだ信頼できると、まあいうふうに私は考えております。しかし、ここで問題が起きたんですね。それはマックス・ウェーバーとかオルテガ・イー・ガセットが指摘しておられまして、私もよく引用するんですけども、20世紀の最初のですね、社会的問題はですね、人々が豊かになったので、これはいいことですよ。すごくいいことなんですが、豊かになったので、勢力、政治的な力を持つようになった。で、政治的な力を持つためには、頭の中も発達しなきゃいけないです。お金だけじゃダメです。お金とともに頭が発達しないと、人間社会ってうまくいかないんですね。ところがお金だけどんどん入ってくる。まあ産業が盛んになって入ってくる。これはいいことなんですが、だからってよく勉強したかっていうと、そうでもないので、そうするとやっぱり、まあ、メディアが悪いって言ったらメディアが悪いんですけども、煽られてですね、そしてあらぬ方向に行くっていうことが最初から危惧されておりました。その通りになりましてね、20世紀の初めから第一次世界大戦、第二次世界大戦というように、もう巨大な戦争が次々と起こって、まあ、世界でものすごい人数、8000万人近くがですね、命を落とすと。まあそういうことになりました。で、これは産業の発達とともに、やっぱり教育が必要だってことを言ってるんですね。つまり、まあ、マックス・ウェーバーとか、オルテガ・イ・ガセットの説によるとですね、それまでは貴族が主に政治を支配しておりました。貴族っていうのは、まあまあ、大体、教育も程度も高い。それから、 まあ、自分たちの国がどうなるかということをじっくり考える。議論もしますよね。それに対してやっぱり新たに出てきた大衆はですね、議論も下手だし、知識も少ないし、それからメディアに煽られるようになる。だから戦争が打ち続くはずである。多くの人が死ぬだろう。まあ、いうふうに、まあ、社会学者なんかが指摘されていましたけど、まあ、その通りになりましたね。残念ながら。特にヨーロッパの人たちはアーリア民族ですから、非常に好戦的なので、本当は第一次世界大戦、第二次世界大戦という呼び名自身がね、少し錯覚させる名前でありまして、本当は第一次ヨーロッパ戦線、第二次ヨーロッパ参戦と言うべきであって、まあ、日本の戦争はですね、第二次世界大戦と呼ぶべきもんじゃなくて、あれは大東亜戦争というふうに呼ぶべきもんですね。まあ戦争の内容から、形態から全く違いますからね。まあこれは、まあ勝者の歴史と言いますけども、必ずこういったものは戦争に勝ったものが都合のいい歴史を組み立てるということで、まあ日本の政治学者、歴史学者がよくお考えになってですね、ヨーロッパが使っている用語が正しいのかと。まあいうことをですね。まあ、アジアの一民族としてよく考えるべきであろうかと思いますね。何でもヨーロッパが言うことが正しいってわけではありません。ヨーロッパは非常に戦争が多いんですね。大体日本の歴史的には日本の戦争の100倍ぐらい戦争してますからね。まあそういう意味で、まあ我々よく考える必要があると思います。まあ産業の問題、20世紀の全般は輝かしい産業の時代になるはずだったわけです。その幕開けがこのT 型フォードの列であります。それまでの環境問題も解決し、みんなも豊かになるはずであった。それが8000万人もの死亡者を出すですね、極めてひどい戦争の時代になってしまった。これについてもやっぱり産業がもたらすいろんな効果、産業が発達するとともに教育を充実させなきゃいけないんだ。そういうことになるわけですね。まあ現在の日本の混乱もですね、お金持ち、日本人がお金持ちになったけども、まだ議論ベタで、まあ自分の考えというのを十分に作らずにですね、メディアとかそういうところの影響を非常に強く受けているという点についても、まあ、産業の哲学というものを勉強してですね、そして、レベルを上げていく必要があると、私はそういうふうに考えております。